はい、皆さんこんにちは。ですね、今日私は、栃木県の、日光の方に来ておるんですけれども、先ほどですね、実は15分ぐらいちょっと収録をしたんですが、なんとですね、録音されていないということに今やっと気づきましてですね、非常に残念な状況になっております。私はですね、今よいしょと、今日はですね、珍しくちょっと小さい車で、乗用車でですね、走っておりますが、日光のですね、今ウエスタン村の脇でしょうかね、カーナビによると、こちらを走ってます。iPhone をですね、胸ポケット、シャツの胸ポケットに入れましてですね、ハンズフリー状態で喋っておりますんで、多少ノイズ、ガサガサガサっていうちょっと擦れたノイズが入るかもしれませんが、今回すいません、ご了承いただきたいなと思います。今回ですね、なぜこんな感じで収録してるかというと、いつも一緒に、収録させていただいてる、あんちゃんがですね、ちょっと忙しいということで、ちょっとね、お仕事の方が今立て込んでる時期ということだったので、働きすぎは良くないんじゃないのと思いながらですね、あんまりね、仕事なんかしないで収録しようぜというわけにも当然いかずですね、今回はちょっと私一人でお送りしていきたいと思います。今ですね、鬼怒川温泉街を抜けまして、国道121号線からちょっと脇に入ったところです。非常にですね、綺麗な田園風景ですね。今日非常に天気が良くてですね、気温も暖かいです。で、日差しもそこそこ、強く出てきておりますんで、ですね、非常にもう緑がですね、目に痛いというぐらい、綺麗な景色が広がっております。ちょっとね、途中どこか写真撮れるところがあれば撮りながら行こうかななんて思うんですけれども、なかなかロードサイドに止められそうなところが見当たらないですね。実はですね、私日光は初めてでして、栃木県はね、仕事でよく来るんですけれども、日光とか、こういうね、観光地近辺というのはあまりありませんでですね、ちょっと今日初めて、走っておるんですけども、やっぱりなかなかですね、綺麗ないいところですね。今日ですね、土曜日の朝なんですけれども、ちょっと昨日まで仕事しまして、で、あと今日はもう移動するだけということでですね、のんびりとちょっと観光しながら帰ろうかなと企んでおるんですが、土曜日の朝、比較的まだ早い時間帯ですね、8時半なんですけれども、早い時間ということもあってですね、道もそんなに混んでいませんし、人の動きもないようです。今ですね、ちょっとこう農道みたいなところをちょっと走っておりますが、それ違う車もですね、またまばらですね。で、今走ってて思ったんですけど、看板がね、お食事処っていう看板が大体蕎麦屋さんが多いですね。また蕎麦屋さんですね。今こう通ってきただけで何軒お蕎麦屋さんがあったんだろうな。ですね、蕎麦屋の話は置いといてですね、私今日は泊まっていたホテルで、ここが近くに鬼怒川温泉街のちょっと近くだったもんで、朝例のごとくちょっと早く起きたんで、散歩がてらですね、温泉街をブラブラしておったんですけれども、なかなかあれですね、独特の雰囲気というか、温泉街ね、朝の温泉街というのもなかなかいいもんでですね、何枚か写真を撮ってまいりました。やっぱりですね、普段ね、人が賑わってる場所なんでしょうけども、早朝ということもあって人も少なくてですね、不用意に人を移してしまったりとか、こういったリスクは回避できて、非常に朝はですね、 撮影にも、まあ、適している、まあ、自分の中では適しているのかなというふうに思っています。ただですね、やはり最近思うんですけれども、人が映っているとかね、実際にその暮らしているその生活感とか、そういうライブ感が出る写真というのもですね、非常にちょっと面白みがあるななんていうふうに思ってはいるんですが、なかなかやっぱり人がこうたくさんいるところで写真を撮るとなるとね、構図から始まってその、まあ、顔が映らないようにするとかね、まあ、個人と特定できないような感じで撮るとか、ちょっとやっぱりテクニックというかですね、気を使う部分があって、で私も基本的に人見知りが激しいっていうのもあるんで、まあ、朝とかね、夜とかね、そういう人気の少ないところを狙って写真を撮りに行くことが多くなりがちなんですけれども、まあ少しですね、ちょっと出発を遅らせて、人が歩いてるところをですね、まあ、浴衣姿のお父さんお母さんが歩いてるところをこう撮るっていうのもね、良かったかなというふうに今ちょっと後悔してます。で温泉街を、まあ、歩いてましてですね、まあ、いくつかちょっと橋がありまして、まあ、渓谷みたいになってるっていうか、まあ、その谷の部分にかかる橋がありましてですね、その橋から見るそのどう言っちゃうんでしょうかね、渓谷というか、まあ、川が流れて山があってっていう形で、まあ、非常に綺麗な景色だなと思って、まあ、ちょっと集中してね写真を撮っておったんですけども、写真を撮り終えてですね、さあ戻ろうかと思った時にちょっと気づいてしまいまして、私実はですね、結構な、高所恐怖症で、まあ、割と高いところにねあったのと、風が強かったっていうのがあったんで、情けないことにですねちょっと足がガクガクしてしまいまして、ですね、まあ落ちっこないというかですね、かなりこう大きな橋なんで、別に吊り橋でもないので落ちるわけもないんですけれども、ちょっと用心してですね帰ってきたりなんかしたんですけれども、やっぱりですね、写真をこう撮っている間っていうのは集中するというか、ですね、やっぱりそこにこう神経が、全神経が行ってしまいますよね。うっかりこう危ないところに行きがちになりますけれどもね、やっぱりちょっと気をつけねえならんなというふうに思っております。しかしですね、まあ、ふと思ったんですけど、今私胸ポケットに iPhone 入れながら、まあ、一人で喋りながら走ってるわけなんですけども、これですね、多分すれ違う車みんなあれだと思いますね、あのおっさんなんか歌歌いながら走っとるわみたいな感じで思ってるかもしれないですね。ね、たまにこうやって車走ってますね、いますよね、信号待ちとかでこう対向車とか見ると、気持ちよさそうにね歌ってる方とか、まあ、ほんとね、下手すると動くカラオケボックスみたいな感じに、ね、なりますからね、そういう方も結構多く見られるんですが、私はですね歌歌ってるわけではなくて、まあ、いわば独り言ですね、声の大きな独り言みたいな感じになってますけど、喋っているわけなんですけどね、やっぱり一人でやるっていうのはちょっとなんかこういつもと調子が狂うんでね、なかなか、難しいというか寂しいというかですね、やっぱりこう相槌を打ってくれる人がいるのといないのでは大違いですな。よいしょ、今ここはなんだ、車がたくさん止まっているところを見ると思いきや、これは日光カントリークラブですかね、日光カントリークラブ、あ、いいですな、ね、ゴルフお好きな方なんかはね、ちょうど今いいシーズンだと思います。暑くもなく寒くもなくですね、で比較的天候のいい日も続きますから、ね、非常に気持ちいいんじゃないかなと思います。結構ね、今駐車場、ゴルフ場の駐車場の前通ったんですけど、車の数もなかなか入ってましたんでね、今日なんかいい日じゃないかなと思います。ゴルフも、面白いんでしょうけどね、私はきっぱりやめましたんで、自分にセンスないのをですねちょっと気づいてしまいましたんで、もうスパッとやめましたね。やっぱりね、自分が好きならいいんですけどね、まあ、ちょっと試しに始めてみようかななんて思って始めたはいいんですけども、あまりに大叩きしてしまいますんでね、もうこれはやっぱりちょっと人様に迷惑もかかるし、まあやめとこうかなと、一生懸命ね朝打ちっぱなし行ったりとか練習したりしたんですけどね、やっぱり実際コースに出ると全然別物ですからね。 やっぱり写真も一緒で、いろいろね、その現場で撮ってみないとわからない部分がたくさんあるんで、やっぱりね、この私たちのポッドキャストのタイトルの由来でありますね、写真を撮りに出ようと、写真を撮りに行こうということでね、フォトムービーっていうタイトルをつけさせていただいてるんですけども、やはりですね、その土地の、その時間の、その天気ですね、まあ、全ての条件が重なった一枚っていうのはやっぱり、これはですね、やっぱり同じものを撮ろうと思ってもなかなか撮れないっていうのもあるので、やっぱりその場所に出向いてですね、実際その地に立ってこう自分の目で見てそれを収めるというね、こういう醍醐味がありますわね。で今ですね、私はここはどこだろう、川沿いをずっと走っておりまして、日光駅の近くですねを走っております。日光道、東照宮の看板がそろそろ見えてまいりました。あと 3.1 キロみたいですね。ね、ちょっとせっかく日光に来たんでね、まあ、有名どころっていうことで、あの日光東照宮でも行ってみようかなということで今、そちら方面に向かってですね、車を走らせているんですけれども、私ね、あの名所旧跡とか好きなんですけどね、あんまり実はお寺とか行かない方なんで、まあ、確かこれ神社だったような気がするんですけどね。のどかでいいですな。はい、ではそろそろですね、目的地にちょっと近づいてきているようなので、この辺で1回ですね収録を中断しますですね。はい、ということですね、日光東照宮、行ってまいりました。まあ、ちょっと時間の関係でですね、境内というか、建物の中には入れなかったんですけれども、外周の部分をですねちょっと散策しまして、まあ、それだけでもですね十分、雰囲気は満喫できたかなと思っています。やはりですね、土曜日ということもあるのかどうか分かりませんが、人出はですね朝早くからかなりありましてですね、まあ、なんか修学旅行だか、まあ、なんか団体さんですね、お子さんたちがたくさんいらっしゃいましたんで、なかなかですね朝も早くから結構な、人気っぷりだなと思って見ておりました。私はですね、日光東照宮出まして、今戻るような形で、ね、ちょっと走っておりますが、247号線、こちらを走りましてですね、まあ、これから新潟に帰るということで、まあ、高速を目指して今走っております。この辺はですね、なんかこう、まあ、山の中だとは思うんですけれども、なんか雰囲気がですねちょっと違うというかですね、やっぱり雲の感じが違うんでしょうかね。やっぱりなんかどちらかというとこの太平洋側な感じがするというかですね、まあ、ほぼね内陸中間ぐらいなんでしょうけどね。なんかいいですね。今お子さんがですね田んぼのあぜ道をこう元気よく歩いている姿が見えましたけれども、こういうの見るとのどかだなと思って、なかなかいい気分になりますね。でその日光東照宮見てきましてですね、まあ、やはり神社というかね、そういった神聖な場所という感じだったんで、まあ、建物は、まあ、赤を基調とした、一般的なですね、宮造りというでも言うんでしょうか、そういった形になっておりましたが、ちょうどですねその赤い建物と、今ちょうど新緑の季節ですので、緑のコントラストですね、これが非常に綺麗で、目に痛いというような感じですが、あとですね、まあ、まだ日が高いというか、日差しが非常に、まあ、強かったので、やっぱり写真を撮るにはねちょっとやっぱり難しいとか、お日様の位置を考慮しないと、なかなかですね綺麗にこう色が出ないという形で難しいところではあるんですけどね、非常にですね、まあ、難しいながらもですね、 まあ、目で見る分にはですね非常にコントラストが鮮やかで、まあ見応えのあるですね風景でした。あとですねこういったあの、まあ、神社仏閣、こういったまあ名所旧跡に行きますとですねよくあるのが、まあこう塀垣にある、苔ですね、苔からですねあとは小さい葉っぱがピッとこう出てたりとかしますとですねなかなかあのこう綺麗であったりとかで、あとはですねその、まあ、木々の中に大体ありますあの日陰のとことかにね、苔なんか生えているもんなんですけれども、こういったところですとねその木々のこう影がですね、まあ、緑のところにその影があったり 日が当たっているところがあったりしてですね、陰影の差がはっきりついてですね非常にこうなんか綺麗というか、なんかですねこう清々しい印象のある、絵がですね、よく撮れるという印象があるんでですね私もですねちょっとあのこの苔をですねちょっと重点的に撮ったりなんかしましてですね、まあ、あのそういった意味でも非常に良かったなと思っております。
gmail.com
はい、今これは高速なんでしょうかね、なんか料金所なかったんですけども有料道に入りました。ですね、まあ、有料道の入り口もですねなかなかあの綺麗というか、あ、これ日光宇都宮道路って言うんですね。なるほど。お、なんか飛びしくらった。やっぱりあの高速もですね、こう、まあ、山の中っていうのもあるのかもしれないんですけども、ロードサイドも、まあ、緑がたくさんですね。本当にあの緑が目に痛いっていうのはこういうことなんだなって思うぐらいですね、日差しも強くて、緑のどう言ったらいいんでしょうかね、力強い青々しさ、こういったのも感じられましてですね、今非常にいい気分で、走っております。まあちょっとしたドライブですね。まあ、いつもはあのいつもですとちょっと大きい車で、移動するんですけど、今日はまあ非常にちっちゃい車なんで、まあ、運転も楽ですし小回りも来ますしね。あとなんといってもあの音が静か、これがいいですね。やっぱりあの車が静かだと疲れ方も全然変わりますんでね。一応ナビで見ますと、ここから約300キロということで、おそらく4時間ぐらい途中休憩を挟んだりしてだいたい4時間ぐらいですね。多分、まあ、着くとですねお昼過ぎぐらいかななんて思って見てます。ですね、ここから、まあ、宇都宮道路からですね東北自動車道、そこから磐越を抜けて、新潟へ向かうわけなんですけども、まあ、途中ですねなんかちょっとこう見どころがあるかなどうなかななんて思ったんですけどね、まあ、ちょっと行ってみてからのお楽しみということで、これからですね、まあ、安全運転で、新潟まで向かいたいと思います。はい、現在ですね矢板北パーキングエリアに、到着いたしました。やっぱりあれですね東北自動車道今日まあ休みっていうのもあるのかもしれないんですけど車の通りが多いですね、パーキングエリアにも人が多いですね。やっぱりあのカップルご家族連れあとはあのペットを連れておられる方も多く見受けられますね。その中でもやっぱり大型トラックもねたくさんパーキング止まってますけれども、土曜も日曜もですね走っておられる皆さん、お疲れ様です。やっぱりね人がレジャーで行ったところにねこう大型で走ってるとねちょっとあれだなぁと疲れてるところにあの車の量が多いとね疲れも増しますんでね、疲れたらパーキングエリアで一休みということでですね、まあ、ぜひとも安全運転していただきたいなと思うんですけども、 あとですね、東北自動車道、ずっと走ってきましたらですね、車も多いんですけども、やはりライダーの方多いですね。今日なんかこんな、いい天候でね、ツーリング、絶好のツーリング日和かと思うんですけど、バイクいいですよね。今パーキングエリアにもバイクが何台か入ってきましたけども、気持ちよさそうですね。やっぱりその写真撮るにしてもね、やっぱり機動力アップということでバイク乗られてる方多いですけどね。いいですね。今大きいのがこれハーレーですね。ハーレーの団体さんがいらっしゃいましたね。いいですね。バイク憧れますけどね。なんて言ったって私 50cc しか乗れないですからね。二輪の免許持ってないんで、まず免許取るとこからスタートという感じですかね。はい、現在磐越自動車道の、磐梯山サービスエリアまで、あと 4.4 キロ、の地点です。右手にはですね、これ多分磐梯山だと思うんですが、山がですね非常に綺麗に見えます。まだちょっと山頂の方にはですね雪が若干残っているようなので、標高高いんだなっていうのが、これで撮って見えますね。いいですね。これね、今日ちょっと霞がかかってるんでね、山はクリアに見えないんですけれども、それでもですね、青い空と白い雲と山っていうね、すごいいい撮り合わせの、景色が広がっています。あー、でもいいですね。なんか入道雲っていうか、その夏の感じの雲が山の方に向かってこうね、山の方から出てますけれども、先ほどね、高速走ってましたら電光掲示板に32度なんて表示も出てましたんで、もうその数値だけね、数値とこの天候を見ればもう完全に夏だなという感じなんですけどね。まあね、まだ一応5月ではありますけれどもね。ただ例年5月ってこんな暑かったかなっていうような感じが正直あるんですよね。だからもう今年の夏もまたね、ここ数年のように暑くなるのかなと思うと、ちょっとこうねゾッとする部分はあるんですが、まあね、こればっかりは誰もね予想がつかないというか、まあ暑くなるか寒くなるかはなってみなきゃわからないですからね。現在、磐越自動車道のですね三河の手前でございます。三河の手前ですね、これ阿賀野川だと思うんですけど、結構川とですね、まあ、川と山と、という景色が非常に綺麗な場所なんですけれども、まあね、ダムがあったりとか、そういった形で、まあ、渓谷でしょうかね。これ三河のあたりはですね、川もありますし、山もあったりダムもあったりしてですね、なかなか自然豊かでですね、写真を撮るには絶好の場所かなと思います。で、先ほどもちょっと申しましたけどもね、少しもやがかかっているというか、空がクリアではない感じなので、山がくっきりという感じではないんですが、この薄曇りに緑の山っていうのもですね、なかなか絵になるんじゃないかなと思います。まあ、山が綺麗ですね。今三河を越えまして、阿賀野川サービスエリアまで4キロの地点です。まあ、この辺はですね、磐越自動車道を通ったことをおありの方はご存知かと思いますけども、一車線の対面通行なんですね。ですんでね、まあ、非常にこうのんびり、ちょっとね交通量によってはのんびりと走れるような場所なので、速度が落ちればですね、やはりこう周りに注意が行くというか、辺りのですねいろんなものもよく目に入るということで、 まあ、もちろんあの前を見ることを最優先してですね、まあ、綺麗な景色を楽しめるという点では、まあ、これ対面通行もまあたまにはいいのかなと思ってですね、走っております。しましたフォトムービン、今回は、スペシャルというわけでもないんですけど特別編成の、私が一人でただ独り言を言ってるスペシャルになってしまいましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、今度はぜひですねあんちゃん一人でですね、あんちゃんの一人喋りというのも ありかなと思っておりますんで、ちょっと、企画してみようかななんても思います。それでは、フォトムービン独り言スペシャル、お相手はアーサンでした。それではまた。This show, we have delivered in the puff, gruff, island, four, coal. Stay tuned next time.